どうも石川です。今回はですね、週刊職場プレス第44回目ということで、私の近況なんですけれども、前回の、配信でお伝えしたようにですね、子供が生まれたので、結構わたわたしてます。夜中もね、夜泣きですごい起きるんで、大変ですということで、まあ楽しくやってますということでですね、なんか配信したらおめでとうメッセージめちゃめちゃいっぱい来るのかなと思ったらですね、あんまり来なくてちょっとショックを受けてるので、おめでとうございますって言ってくれる気軽に送ってくれて全然いいので、喜びますんで、よろしくお願いします。何を求めてるんだということで、で、今回はですね、タイトルにもあるようにそれを言ったらもうおしまいということ で、これ何かっていうとですね、最近若手の社会人とか大学生の方のですね、仕事術であったりとか、卒論の相談乗ったりとか、あと就活の相談乗ったりみたいな感じで、コーチングを結構行っている機会が多いんですけれども、その中でですね、今の段階でそれ言ってたらこの先も苦労するよっていうことがあったので、ちょっとそれを解説していこうかなと思うんですけれども、基本的にですね、年齢が若ければ若いほど経験とか知識っていうのが少ないので、できることも限られてるっていうふうに、勘違いしがちなんですよね。全然本当はそんなことないんですけれども、でただ年齢が若い時に許されてる特権っていうのがあって、それは失敗してもまああるよね、若いからみたいな感じで許してもらえるっていうことなんですよ。で実はこの特権を使えなくなってしまうある行動っていうのがあるので、それをちょっと今回解説していくんですけども、もしあなたがこれをやってる場合っていうのはもう今すぐですね、今すぐにやめるようにしてください。じゃないといくらこの先ですね、経験を重ねたりとか知識を増やしたところで楽しく成果を出しながら仕事をするっていうことがちょっとできなくなっちゃうので、気をつけていただければなということで、これをですね、避けるための対処法とともに、話をしていこうかなと思うんですけども、結論をですね先に言ってしまうと、勘のいい方だったら分かると思うんですけど、すでにできない理由を自分以外に求めるっていうことをやると、基本的にはもう、何にもできなくなっちゃいますね。で、例えば仕事をする上で時間が足りないとか、人手が足りないとか、お金が足りないとか、あるいは〇〇をやったんだけれども、誰それさんに、反対されたからできなくなっちゃったみたいなことを、言うとか、そういう理由を探してしまうっていうと、本当に仕事っていうのはできなくなっちゃうんですよね。でこれって本当意味がないんですよ。意味がない行為、できない理由を探すっていうのは。でなんでかっていうと、できない理由っていうのは無限にあるんですよね。本当にそれこそ社会が悪いとか、会社のせいとか、上司と反りが合わないとか、先輩が強く叱ってくるとか、さっき言ったようにお金がない、人がないとかっていうのが、本当に数えるとキリがないんですよね。でどっちかっていうと仕事をやる上ではできる理由の方が少なかったりするんですよね。で私の、コンテンツを長らく触れてくれてる人は分かると思うんですけども、社会人のルールって正解作りなんですよね。学生の時っていうのは正解探し、どっかにある正解を、探してきて、でそれを、テストの答案用紙に入れるっていうのが、基本的な、学生のルールで、それで丸×がつくっていう形なんですけども、社会人っていうのはあくまでも自分がやる行動をどうやって正解にしていくか、正しいものにしていくかっていうので、その進化が問われてくるので、その、正解にできない理由を探したとしても意味がないんですよね。仕事ができないとか、成果が上がらないっていうか方向に行ってしまうんで意味がない。で例えば他にも超わかりやすい例で言うと、雨が降ったら洗濯できないよっていうふうに、なんとなく思うじゃないですか。でも雨が降ってもやり方いろいろありますよね。洗濯のやり方、部屋干しもあるし、例えば乾燥機を持ってるんだったらそれに突っ込めばいいし、でなければコインランドリーに行って洗濯乾燥機やれば洗濯、雨が降っててもできるじゃないですかっていう風に、なんか逃げ道っていくらでもあるんですよね。逃げ道というかやれる理由みたいなのいくらでもあるんですよね。でじゃあどうすればいいかっていうと、もうこれさっきから言ってる通りなんですけど、対処法はですね、どうやったらできるかっていうのを考えるってことなんですよね。もう本当これだけで考えて実践するっていうことで、さっきの雨が降ったらっていう場合は、さっき言いましたね、部屋干しもあるしコインランドリーもあるしっていうことで、で仕事であれば、例えば上司に反対されるっていうことであれば、 その上司のさらに上の上司に相談するとか、お客さんの意見を先に引っ張ってきちゃうとか、でお金が足りないのであれば、予算をどっかから引っ張ってくるとか、知識が足りないのであれば自分が一生懸命勉強するとか、あるいはこうよく知っている人に相談するっていう風にするとかっていう風に、何らかのですね手立てっていうのは必ずあるんですよ。八方塞がりっていうことはありえないんですね。物事っていうのはどうにもならないっていうことはもうほとんどなくて、なんとかなるようになってるんですよね。なんとかしようとすれば。でその結果、例えば、100を目指してたところが、80になったり60になったりっていうことはあるけれども、100を目指していて100ができないから何にもやらないっていうとゼロのままなんになっちゃうじゃないですか。それをそうしないために、何らか成果を出していく。でその成果を出して、例えば仮にそれが例えばそうですね、10とか20であっても0よりは全然いいですよね。もう全然いい、もう本当に成果と言ってもいいぐらいの感じなので、まあ、そういった形で100できないからできないということじゃなくて、じゃあどうやったらできるか、少しでもできるかっていうふうに考えていく。で特にまあこれを聞いている方は20代の方が多分メインになっているっぽいんですけれども、20代のうちっていうのは失敗しても大体許される。でもし許されない環境にいるのであれば、それは環境を変えた方がいいですね。移動を申し出るとか転職してみるとかでもいいしっていうふうになるんですけども、20代のうちっていうのは特に失敗しても許される。で別にこれ30代でも40代でも50代でも、その取り返しのつかないミスっていうのはほとんどないので、例えば会社で何千万、損失出しちゃったって言っても、まあ、その会社の規模にもよりますけど、まあ、それはそれでありますよね。私もそれこそ20代前半の時にですね、3000万ぐらいの予算のやつを6000万ぐらいやんないとできないっていうのを上司にですね、ものすごいプレゼンして、じゃあもうしょうがねえから使わせてやるっていうふうに3000万もう一回なんとかな追加で引っ張ってきたみたいな経験もあるので、そういう感じでですね、できない理由を探すんじゃなくて、どうやったらできるかとか、正面突破もあるし、ちょっと変化球つけて、やってみるってこともできるので、ぜひですね、そういった形で、もし何かをやるときに、こういう理由があるからできないっていうふうに考えちゃう人はですね、特にどうやったらできるのかっていうのを考えるようにしてください。これはどっかにメモっといてくださいね。どうやったらできるかみたいな感じで、ノートとかスマホでもいいんでメモっといてください。で、何か困難にぶつかった時にはですね、それをこう見返してもらえれば、多分思い出して、ああじゃあなんかやってみようっていう風になると思いますんで、おすすめですということで、でまたですね、こういうテーマ扱ってもらいたいとか、疑問質問とか感想とか送ってもらえれば励みになるんでよろしくお願いします。ではですね、今週も頑張っていきましょう。あなたの仕事が楽しくなりますように。バイバイ。